こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。
荒川より子です。お変わりありませんか。
さて、皆様からは秋の日に輝く美しいもみじだよりを各地からいただいていますが、味覚の秋でもありますね。埼玉県深谷市の野口実さんのお家では、今年は柿が例年になくたくさん実をつけたそうです。また石川県の金沢市の茶木直之さん、川沿いの遊歩道、秋茜を見かけるようになりましたということですが、心なしか、その花は年々数が減っているように感じられるということです。
東京都内にお住まいの細谷正夫さんからも、お家で干し柿作りを始められたというお便りをいただきました。その写真もいただいたのですが、それがなんと日頃私たちが洗濯した小物を干すための小型のハンガーを使って、そこに柿の実がきれいに行儀よく並んでいるのです。まるで柿のひな人形のようで可愛い感じがしました。美味しい干し柿が出来上がるといいですね。さあ、続いて皆様からいただいたお便りを読ませていただきます。鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんのお便りです。朝晩の冷え込みに冬が近いことを感じます。サザンカも咲き始めました。今月、恒例のおわら祭りが開かれました。町は祭りで賑わいました。美しい天体ショーもありました。次は岐阜県高山市の幅広樹さんのお便りです。今日もお便り交換の時間で、海外も含めて各地のリスナーの声を聞くことができて嬉しく思います。そんな状況でも放送局はリスナーへ番組を届けてくださり、BCL が自然と生活の一部になっていることに安心と充実を覚えます。続いて福岡県岡垣町の岡村修造さんのお便りです。私は BCL を始めてまだ22年しか経っていません。当時は KTWR、 バチカン放送、ロシアの声などたくさんの放送局があり、それなりに楽しんでいました。しかし、私が HCB に初めてお便りしたのは何年か前です。まだまだ HCB に関しては初心者です。夜の放送で 11.905MHz にて再度受信しました。自分の小遣いで買ったラジオとして、初めて自分が呼ばれた放送を聞きました。
岡山県岡山市の竹野匠さんからのお便りです。この9月で還暦を迎えましたというお便りです。原点回帰です。これまでを振り返り、これからの人生については、またもう一度じっくりとやり直しをしながら楽しんでいきたいと思っています。アマチュア無線も BCL もきっと残りの人生を豊かにしてくれると思っています。最近は若い頃の昭和の終わり頃に流行ったことが今また復活しているようですが、私としては BCL がそうです。海外短波放送をずっと 続けていこうと願っています。ところで朝の放送周波数は変更になりましたが、以前と同様に進歩コードで55544と受信できておりますが、大変良好です。ベランダに出したワイヤーアンテナを引き込んでの受信ですが、部屋にはノイズ源になるパソコンやディスプレイ、スマホなどがあるため、できる限りベランダ側の窓のそばに受信機を置いて受信しています。そうするとほとんどノイズ影響がなく受信できます。その竹野さんと同世代の埼玉県上尾市の牧野慎一さんからもお便りが届いています。お便りの時間ではリスナーの皆さんのご感想をお聞きし、またその楽しみや思い出を共有しながら、また番組への自分と違った考えにも耳を傾けながら、大変有意義な時間を過ごさせていただいています。庭の菊がきれいに咲いています。その中を毎日の放送を楽しく聞かせていただいています。島根県出雲市の小川達也さんからのお便りです。なんと参院選の列車の中で放送をキャッチされました。この放送は JR 山陰本線の特急やくも8号の車内で聞いています。出雲市駅とそして安木駅の間で受信しました。列車内にもかかわらず良好に受信でき、懐かしいマリンバの調べを聞きながらの列車の旅を楽しみました。今回の旅行の目的は、3年ぶりの対面式による BCL ミーティングへの参加をしてきました。岡山の上村明夫さんのお世話で会場を予約していただき、皆様とは大変楽しく意見交換ができて、気がつけば会場を変えていた時間があっという間に過ぎてしまいました。来年もこのようなミーティングができることを願っているところです。
兵庫県明石市の矢倉哲也さんも、マリンバの放送を楽しみにしておられます。マリンバの調べを拝聴しました。今回の曲で、賛美歌520番の曲は、賛美歌と知らずよく耳にしていたこともあり、印象に残りました。悲しそうな曲だと思っていましたが、船が沈んだことで作られた賛美ということも初めて知りました。歌が生まれた歴史もご説明いただきありがとうございました。次は東京都葛飾区の中川峰夫さんのお便りです。マリンバの調べ、ハンガリアン・ラプソディはマリンバでの演奏にするとこのような迫力になるのかと大変感心いたしました。希望の言葉で、森山良子さんの賛美歌も美しいものでした。彼女が賛美歌に取り組んでいたことを知りませんでした。良い賛美歌との出会いでした。これからも聞き続けていきます。東京都八王子市の佐原拓司さんも放送を楽しんでくださいました。女ばかり南米大陸を行くは、先月の続きを楽しみました。高山病を克服したところを興味深く聞きました。私も富士山に登った際、山頂で頭痛と吐き気に悩まされました。持っていた頭痛薬に頼ったのですが、なかなか改善せず困りました。荒れ際は海抜4000メートルを超す高地とのこと。ならないようにするには2500メートルあたりで、体を慣らすことと言われましたが、旅や登山でそこで一日余計に費やすことはなかなか難しいですよね。
さて、兵庫県三田市の波野剛さんの次にお呼びいたします。 40数年前にエクアドルから放送された時のマリンバの調べが今でも残されていて聞くことができることは本当に驚きです。こういうお便りが届いています。本当にそうですね。アンデスの声を支えてくださった皆様、これからお礼申し上げます。神奈川県横浜市の小野沢栄さんのお便りです。今月も私が楽しみにしている寺院章さんのマリンバの調べを堪能させていただきました。トルコ行進曲は一日の始まりに元気を与えてくれますね。今回の4曲では私は特に3曲目のヌラが気に入りました。また当時の放送をそのまま流していただいているのでマリンバの調べと希望の言葉の間に出てくる当時のままの紀藤からという ID がとても懐かしくてまるで当時の放送を聞いている気分にさせられます。千葉県千葉市の尾身秀樹さんのお便りです。今月もマリンバの調べを楽しく聞かせていただきました。個人的にマリンバ演奏の中でも一番好きなトルコ行進曲が久しぶりに流れてきたので、今朝は早起きした分、とてもハッピーな気分にさせられました。
静岡県浜松市の池谷義人さんは次のようにお便りをくださいました。今日の番組は、女ばかり南米8カ国へ冒険ドライブ。今回はペルー。私は40年ほど前、BCL にハマっている頃、中南米曲狙いを盛んに聴いていました。その中でも、エクアドル曲やペルー曲を好んで聴いていました。社会人になり、南米を旅したいと思いつつも、仕事が忙しく、長期休暇は取れず、電波の中のみで旅するのが精一杯でした。昨今、電波の世界では中南米曲はめっきり少なくなり、電波の中でも難しくなってきています。そんな中、番組ではフォルクローレも流れ、ワクワクした冒険ドライブを共にしながら、久しぶりに電波の世界でペルーを旅している気分で楽しませてもらっています。これからの冒険が楽しみです。さて、オーストラリアのブルース・リーさんからもお便りが届いています。私は南アメリカに旅行したこれらの女性をとても尊敬しています。高山病を克服し、頂上に到達する彼女たちの精神は見習う価値があります。神奈川県横浜市の勅使河原秀彦さんは出張先からお便りをくださいました。コロナが減少傾向となり、海外出張が解禁になりましたので、8月後半より、およそ2年4ヶ月ぶりとなる海外出張に出かけ、インドに滞在しております。到着後、宿舎の窓などから受信を試みたのですが、入館せず、報告書が書けなかったのですが、本日、職場の建物の屋上から受信に挑戦したところ、無事放送を聞くことができました。放送前の音楽の部分は中国語放送との混信がひどく、どちらかといえばそちらの方が電波が強い感じでしたが、日本時間の20時に放送が終了するらしく、HJB の本放送は特に混信はありませんでした。これからも受信に挑戦したいと思います。11月に入ってからの受信報告も、勅使河原さんは送ってくださいました。前回に引き続き、インドでの受信になります。今回は、前回に比べて、雑音は多めではあったものの、十分に番組内容を楽しめるレベルでの受信となりました。アトランタは、私も訪れたことがあり、仕事であまり時間がなく、あちこち見て歩くことはできなかったのですが、町の中心にあるコカ・コーラ博物館は見学しました。今回の放送で、 コカ・コーラ誕生の話題が出ましたので、その時のことを懐かしく思い出しました。タイ駐在の鈴木忠さんのお便りをご紹介します。アメリカ発見の旅は好きな番組の一つです。私はバージニア州に駐在してたことがあるので、ジョージア州も家族と訪れたことがあります。今も良い思い出ですが、この番組はそれをもう一度懐かしく思い出させてくれます。もちろん知らなかったことも多く、それはそれで新しい発見を吸収することはとても楽しいものです。訪れたことのない州の方が多いわけですが、その州の話を聞くのが今から楽しみです。次は長崎県松浦市の木寺美琴さんのお便りです。クリスティンのアメリカ新発見はアメリカの歴史を知ることができとてもためになります。クリスティンの英語と尾崎先生の日本語訳は英語の勉強にもなりますね。毎回楽しみにしています。新潟市の鈴木正史さんも興味深く放送を聞きくださいました。クリスティンのアメリカ大陸発見を聞きました。クリスティンさんのゆっくりとした話し方により、英語の勉強にもなるとともに、アメリカの歴史を知ることのできる興味深い番組だと思いました。
静岡県浜松市の富山義弘さんからのお便りです。こちらは秋らしい好天が続いています。さて、今回のアメリカ発見の旅、ジョージア州、特にアトランタ州圏の紹介でしたが、私も20年ほど前に訪れていたところであり、個人的にとても好感が持てました。中でもストーンマウンテンパークはとても素晴らしかったです。他にジョージア大学、CNN センター、コカ・コーラ工場の見学など、シティツアーで飛び回っておりました。とても楽しかったです。ぜひ今度はアリゾナ州の観光もしたいです。首都のフェニックスやチューソンもぜひ訪れたいと思っています。まだまだ行きたいところはたくさんあります。ということですね。ぜひこちらにもお出かけください。東京都新宿区の坪井俊樹さん。アメリカ新発見の旅を楽しく聞かせていただいていますが、アメリカにおける黒人の人権問題は、キング牧師の演説から半世紀以上が経っても十分に解決できていないようですね。より多くの人々が人権問題の現状に向かい合い、社会をより良くしようという意思を持つことが重要ではないかと考えています。三重県津市の川添光則さんからのお便りです。アメリカ大陸を発見で、今回はジョージア州の紹介でしたが、コカ・コーラがどのようにして誕生したかというお話、とてもユニークで面白かったです。ジョージア州の歴史は、まさに奴隷解放の歴史だったという印象を受けました。キング牧師の演説からは、すべての人間は平等に作られているという理念が強く伝わってきました。秋田県秋田市の松井博之さんのお便りです。今回のアメリカ新発見、アトランタはオリンピックの開催地だったり、風と共に去りぬの舞台でもあったので、馴染みのある町でした。ジョージア州の州都。ここは南部ですから、黒人の方々が昔から多く住んでいる土地であることは知っていましたが、キング牧師の生誕の地とは知りませんでした。アメリカ自体広すぎて、歴史の出来事とその場所が一致しませんが、番組でいろいろと学ばさせてもらっています。せっかくクリスティンが英語をゆっくり話してくださるのに、私の英語力では ちょっとだけしか理解できませんが、いつも番組の方は楽しく聞かせてもらっています。三重県津市の川添光則さんのお題です。アメリカ大陸を発見。今回はジョージア州の紹介でした。コカ・コーラがどのようにして誕生したかという話はユニークでした。また、ジョージア州の歴史はまさに奴隷解放の歴史だったということから、キング牧師の演説にあった全ての人間は平等に作られているという理念が強く伝わってきました。牧師の理想とは相反して、未だに差別や偏見が存在し、悲しい事件が起こっていることは残念です。
東京都世田谷区の宮城浩二さんのお便りです。11月5日土曜日のアメリカ発見の旅を拝聴しました。この番組でのクリスティンさんはゆっくり英語を話されるだけでなく、わかりやすい単語を使われていて、英語の勉強にぴったりですね。ジョージア州はアトランタにあるエモリー大学のキャンパス訪問で一度だけ訪れたことがあります。結局、ミネソタ州ミネアポリスにあるミネスト大学のビジネススクールに留学することにしたのですが、思い出しながら聞いていました。次は埼玉県所沢市の小峰実さんのお便りです。クリスティーンのアメリカ新発見は、アメリカの各州が紹介され、歴史の勉強にもなり、毎回楽しみにしている番組です。今回はジョージア州の紹介でしたが、ジョージア州アトランタを舞台にした小説、風と共に去りぬや、代表的な企業、コカ・コーラのルーツなどの話を興味深く聞かせていただきました。また、有名なキング牧師の演説、私には夢があるをクリスティンさんの英語と尾崎先生の日本語訳で聞け、さらに番組最後にはルイ・アームストロングの明るい表通りでが聞けたのも良かったです。次回の放送も楽しみにしています。続いて、長野県長野市の高藤秀幸さんのお便りです。クリスティンさんのアメリカ新発見は、番組のネーミング通り、アメリカ各地の新しい発見があり、また英語を交えた構成で、一口レッスンもタイムリーな言葉で勉強になります。クリスティンさんが時々話す日本語もいいですね。これからも楽しみにしています。福岡県北九州市の木下博道さんも、放送をずっと聞いていきたいと望んでおられます。今回も、クリスティーンのアメリカ新発見を楽しく拝聴しました。受信状態は極めて良好でした。ジョージア州で有名なコカ・コーラの誕生秘話は知らなかったので勉強になりました。また、キング牧師による私には夢があると演説した話など、毎回勉強になることが多く、いつまでも続けてほしい番組の一つです。続いて、木下さんの奥様、木下直子さんからのお便りをご紹介しましょう。最近、主人や家族にありがとうを恥ずかしがらずに自然に言えるようになりました。ラジオを聞いたり、また人の親切を率直に受け止められるようになったからかなと思います。昔読んだスカーレット・オハラは憧れでした。最近はあまりコーラを飲まないのですが、思い出が蘇ってきて、あの頃の私に頑張っているねと感謝したいです。これからも素晴らしいお話をお願いします。兵庫県明石市の矢倉哲也さんも放送を楽しんでおられます。聖書遊覧バスを聴取しました。今回はヨドバシ教会のエピソードまで知ることができて感銘を受けました。小原先生が聖書の教え通りに実行された結果、実行、実践、体験だということがとてもよく伝わりました。次回もエピソードの続きがあるようなので、その後の話が聖書とどう結びついていくのかとても楽しみです。続いて、神奈川県相模原市の内田勝久さんのお便りです。いつも素敵な番組ありがとうございます。 宗教改革から500年、マルチン・ルターに関する番組でした。体調を崩していまして、現在、内服による治療を始めました。おかげさまで、だいぶ良くなりましたが、お便り交換の時間を聞いていますと、若いリスナーに手紙を求めるメッセージも放送されていました。貴重な存在ですね。また、40数年ぶりに BCL を開始されたリスナーからの手紙も放送されました。それらの方々のお名前を聞きますと、マイペースで BCL を続けていこうと思うのです。今日の放送の中で、BCL の日にちなんで、12月17日と18日に特別番組が放送されるとのこと、楽しみです。
でした。ここでその特別放送のご案内をさせていただきます。来週末の BCL の日にちなんでの特別番組が、12月17日土曜日と18日日曜日は、日本タンパクラブの大竹俊光さんと赤林隆人さんによる特別対談をお届けいたします。どうぞお楽しみに。皆様、お便りありがとうございました。荒川先生、ありがとうございました。さあ、いよいよクリスマスも近づいてきました。
そうですね。皆様もどうぞ、教会のクリスマス特別行事にお出かけください。神の一人を、私たちの救い主、イエス様のお誕生を共にお祝いしましょう。寒くなってきましたので、健康管理には十分お気をつけてください。では、どなたも楽しいクリスマスをお過ごしください。
今月のお便り交換の時間をこれで終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、そして夜8時からの最高潮の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。